イエス様の祝福が皆様の上に豊かにありますように、祈りながら御言葉をお取り次ぎしたいと思っております。3月にお会いしてからずっとコロナのことでお会いすることができませんでしたが、今日もう一度ですね、皆様と共に礼拝ができますことを感謝をしております。読んでいただきました今日の箇所、実は私はこの箇所を選びましたのはですね、私どもの属しますルーテル教会の聖書日課に従ってということでして、特にこの箇所をぜひということではなくですね、まあ読んでみるとちょっと難しいなと思ったのです。しかし大変分かりやすい内容でして、さてどのポイントで私たちはここから何を受け取ることができるでしょうか。大変対照的にこの律法学者とそして献金を捧げた一人の女性が描かれております。38節から見ていただきますと、律法学者、彼らにはイエス様がおっしゃるのは気をつけなさい。なぜ気をつけるのか。長い衣をまとって歩き回ったり広場で挨拶されたりすることが大好きで、また街道の定石や宴会の上座が大好きです。さらにはやもめの家を食いつぶし、家を飾るために長い祈りをします。まあ、律法学者といえば、あの時代はイスラエルの社会では大変尊敬される立場であります。知識人でありますし、宗教界の指導者であります。当然多くの人たちはですね、何か問題が起こると彼らのもとに行って、尋ねる、教えを請うわけであります。まあ、しかしそういう立場というのは大変難しいものであると思わざるを得ません。どなたももしその立場に立てば、そこにはですね、権威がつきまといますし、権力がついてきます。当然自分としてはその立場に立った以上はということで、それなりの身なりとそれなりの言動を考えるでしょうし、でまた人々からもそれなりのものを期待すると思います。長い祈りもわざわざ長くしたとは思えませんし、やもめの家を食い潰す、まさかそんなことをしたはずがないけれど、結果的にはそういうふうに見られてしまっているということを彼ら自身が気がついていないということです。私たちは似たような現象をですね、政治とかあるいは経済界で、あるいは自分たちの属する小さなこの集団の中で感じたり見たり聞いたりすることがあるわけです。ご本人は決してそのような思い合った思いはないとしても、相手の人たちから見るとそう見られてしまうということ、見せかけの権威だと見抜かれてしまう、厳しいものであると思うのです。このようなタイプの人たちをイエス様は大嫌いであります。形だけのものを見抜かれてしまえば、きっと誰もですね、その立場には立ちたくないと言うでしょう。ですからヤコブの手紙にですね、あなた方は誰も教師にならないがよいと書いてあります。教師になるということはそれだけの責任が伴うだけでなくて、形式的にも内面的にも要求されるものが格段に大きいということです。一体その任に誰が耐えられるだろうか。で、一つだけ取り上げてみますと、彼らが着ていた着物、長い衣をまとってとあります。大変面白い話があります。私たちの国でもう400数十年も前の話になりますが、ザビエルがやってまいりまして、キリシタンの信仰を伝えた。で、同じ船に乗って来た宣教師で、コメスでトルゲスという人がいます。ザビエルはわずか2年足らずの滞在でしたけれど、その後を継いで責任者としてこのトルレスという人は非常によく働きをしたわけであります。結果多くの回収者が出ました。で、このトルレスは自分が責任を委ねられてから宣教師会議を開きました。で、そこで これから日本の布教についての基本的な方針というものを打ち立てていきます。その中に自分たちが着る衣をどうするかということも議題に挙げたわけです。まあ、参考にしたのはお寺の僧侶のあの衣服であります。それを見て彼は、私たち司祭はパードレは皆絹の着物を着るとこう定めたわけです。もちろんそれは大変贅沢なことです。もっと貧相な、もっと人々が、ね、親しみやすいものもあったでしょうけれど、彼はその仏教のそのようなものを 見ながらですね、絹の着物を着ると決めたわけです。で、彼は決してですね、うぬぼれていたわけではない。ただ、自分たちの立場を考えると、こういう身なりは必要だと判断したんです。で、それ以外にも、彼らしくですね、実は、食べるものも肉食を絶った。日本人がその時代、肉を食べないということで、我々が常食にしているような、あの肉を食べている姿を見たら、日本人はつまずくであろうということで、徹底して自分たちの生活パターン、それは着るものも食べるものも日本人に合わせていく、いわゆる適応主義ということを徹底していくという方針を打ち立てた。で、その結果、大変多くの人たちがですね、もちろんこれだけのことではありません。実際の働きを通してですけれども、このキリシタンになる人たちが大勢出てきたわけです。やがて彼の時代が終わり、その次の責任者が派遣されてきました。フランシスコ・カブラルというポルトガル出身の軍人だったわけです。軍人であった者がイエズス会の司祭になった。そして派遣されてきた時に真っ先にしたことは、ザビエルやトルレスが打ち立てたあの基本方針を全部ひっくり返した。我々は日本人に布教するのにこんな贅沢はしていられないということで、まず着るものを絹から麻に変えたわけです。身なりを徹底して貧しく、そして日本人に対しては宣教師が身を低くしてではなくて教える立場なのだからといったですね、上から目線で日本人を下に見ながら、自分たちのポルトガル式の、あるいは軍隊式のと言っていいのかもしれませんが、そのような方針を徹底したために、宣教師の間にも不和が生じ、日本人との間にもどうもしっくりこない。本国には日本は本当に布教の難しい国だと報告をしたわけです。ところがやってきましたその次の、まあ、巡察使という立場のですね、バリニアーノという人が報告を信じてやってきたところは、なんと日本の様子は全然違う、とうとうこのカブラルを更迭してしまいました。そしてイエズス会は元のように日本人に合わせていくという基本方針に戻ることによって、その組織の中は再び活性化されて、また良い結果を生むようになったという話であります。この話を聞きますと、読みますと、外見というのは大変大事だと、しかしその外見と中身がちぐはぐであったりするということはまま起こること、謙遜に見えてその心の中は逆に高いところから見下していたり、立派な身なりをしているけれども実は非常に低い心で日本人に接していたり、私たちは本当に人を見る目、また人から見られる目というものを意識しますけれども、考えなければならないことはいっぱいあります。人の目と神の目と並べて言うことは簡単でありますけれども、本当にそれがどういうことなのか決して簡単なことではないと思います。で、その後で 41節以降ですね、献金の話が出てまいります。エルサレムの神殿に献金箱が置いてあって、そこにレプタ銅貨2枚を捧げた一人の女性の話がここに出てきます。先ほどの律法学者と大変対照的な描き方であります。レプタ銅貨2枚。これは、1コドラントにあたる、わざわざ説明が書いてあるのは、この、ローマの人たちが使っていたお金の単位をラテン語では、このコドラントと言うんだよということでありますが、でさらに説明を加えますとですね、これは真実なのかどうか歴史の検証という点ではどの程度正確か定かでないんですが、こんな話がある。この時代のエルサレムの神殿には13の献金箱が置いてあった。まあそれは想像つくことですね。大勢の人たちが来て小さな献金箱に投げ入れるにはどうも不都合だ。あの日本の神社の賽銭箱でもですね、普通は小さいけれども正月になるともうざーっと広げていく。あの感覚で言いますと1個では足んなかったでしょうと。で13個の献金箱があったとこう考える学者もいます。そしてさらにその献金箱には一人一人のこの役割を担った祭司たちが立っていて、献金を捧げるときには名前と金額と目的を聞いた。そして大声でそれを発表する。誰々さんが何レプタ、あるいはさらにそれ何デナリを今捧げました、この目的のためにとこう大声でそれを発表する、まあ、そういうことがあったと考えられているというんです。なぜそんなことがあったのかというのは、まあ、これはこれでわかることだと思う。しかしそのような習慣の中でこの一人の女性の記事が残っている。それはあの時代のお金の扱い方、献金の扱い方とこの女性の献金をしたというその姿が非常に対照的だったから。ここでも人は上辺を見るけれども神様はその心をご覧になるということはよくわかると思いますが、しかし想像していただければお分かりのようにですね、彼女はどういう思いでこのレプタ銅貨2枚を捧げただろうか。自分の前にも後にも自分とは比べ物にならないぐらいの大きな献金をボンと捧げる人たちがいる中で、そこに自分が行って名前を言われ、捧げられた額を言われ、何に使うと言われても何にも役に立たないぐらいの少額を発表されて、どういう思いだっただろうか。私たちは社会で生きていく、生まれてから子供に、そしてやがて青年に、大人になっていく過程で自分の位置づけというものをだんだん知るようになります。自分だけの世界ではなくて社会があって、家族があって、いやそれよりもっと大きな単位の社会の中で自分は生きているんだ。子供でさえも自分はこのグループの中でこのぐらいだ、あのぐらいだ、わかります。大人になればなおのことですね。その人と比較してどうだこうだっていうことは言われなくてもわかる。金持ちであるのか貧しいのか、良い血筋なのかそうでないのか、良い評判を得ている家族の中で生まれたのかそうでないのか、大人も子供もわかるわけであります。しかしもし私たちが自分に確信を持つことができないとすれば、いつも比較の中で生きることになる。人の評価を自分の評価とする、これは辛いことです。そしてその人の評価というのは必ずしも正しいということはない、いや ほとんどの場合はそうではないのではないか。イエス様が人と比べてどうかということでなくて、この人の捧げたその捧げ方をご覧になっておっしゃった。弟子たちを呼び寄せて43節に、まことにあなた方に告げます、この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活の全部を投げ入れたからです。ここでもう一つの疑問が出てきます。あの眩しいヤモメ、彼女は自分がどんなに役に立たない小さな献金しかできないかということを多分誰よりも知っていたと思います。では豊かな人たちはどう思って投げ入れたでしょうか。これだけ捧げることができる、ありがたいことだと思った人もいるかもしれませんし、自分より多く捧げている人は果たして何人いるだろうかと考えた人もいるかもしれませんし、今日は精一杯これだけ捧げさせていただきましたと謙虚に捧げた人もいたと思います。いずれにしても私は、わずかなものを捧げるにしても、多くを捧げるにしても、心を込めて捧げるということはどんなに難しいかということは変わらないと思います。これしか捧げられないという劣等感の塊のような思いで捧げる人は、ちょっと本筋からずれてるかもしれませんし、いっぱい持っていて、あり余るほど持っていて、その中から今回はこれ、次はまたあれと計画的に捧げる人もいたのかもしれない。そう考えると、おっしゃるようにイエス様がですね、わずかなものを捧げたことを褒めたのではないし、多くを捧げたのをけなしているのでもない。本当のところは、あり余るものの中からとか全部を捧げたからということよりも、本当におっしゃりたいことは心を込めて捧げなさいということでしょう。しかしその心を込めるということがいかに難しいことか。私たちの心はまだらです。ある時は燃え上がって、もう主のためには全てをと言って、また別の時には、ああ今日こんなに捧げちゃっていいだろうか、まだらです。心はふわふわふわふわ起きます。定めるということがいかに難しいか。聖書は意外にもお金について多くを語っています。一番多分、直接のお金ではないにしてもそれとの関連では、マタイの6章の31節33節のところですね。生きるのに必要なものは神様が備えてくださる。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むなと。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。2年前でしたでしょうか、老後必要なお金はこれだけだって国が言い始めて、てんやわんやの大騒ぎ。そんなに一体誰が持っているだろうか。反対に、それではとても足りない、足りないなんて言えないから大変だねというしかない、いろいろでした。しかし国の機関で働いていたある方がですね、面白いことをおっしゃった。あれはね、財務省と銀行が結託してやったことだ、もっと貯金させろということだ。本当のところはあれで足りない人もいるし、十分すぎる人もいる。貧しいなら貧しいなりに支出をぐっと縮めれば何とかやってくる。あるいは倒れるまで働けば何とかなるんだ。倒れたらあとお迎えが来るのはすぐだ。とこうおっしゃってですね。本当に分かりやすい。ですから私たちはあの数字に惑わされて、ああ、 投資をしなくては、ああ働かなくては、ちょっと違うのではないか。もっと聖書、もっと現実的に言います。神様が備えてくださるということを信じなさい。あさって5年後、10年後、20年後のことではなくて、今日神様に委ねて生きなさい。ルカ12章13節以下では、愚かな金持ちの例えが記されています。まあそれは相続の問題にイエス様を引っ張り込もうとした人の話から始まるんですが、あそこで例えの中で、豊作で作物がたくさん取れて、どうしようか。そうだ、蔵を作ろう。多くの蔵を作って蓄えよう。これで私の老後は大丈夫だと。ところが神様がおっしゃるのは、あなたの命が今日取られたら、それは一体誰のものになるのか。そこでおっしゃってるのは、人の命は財産によってどうすることもできない、どうすることもできない。人の目ではたくさんの財産を作った人を成功者ということが多いようですが、果たしてどうなのかということであります。パウロは大変理にかなったことを書いてくれています。フィリピの手紙の4章の11節以降で、彼は自分はありとあらゆる境遇に処する秘訣を心得ていると言いました。貧しく暮らす術も、豊かに暮らす術も知っている。いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっている。私を強めてくださる方のおかげで、私には全てが可能です。豊かに暮らす術、難しいと思います。貧しく暮らす術、それも難しいと思います。貧しければ人を羨み、豊かであれば人を見下し、ではどうしたらいいんですか。持っているのに持っていないふりをする、持っていないけど持っているふりをする。私たちはどうしてそうするか。人の目が気になるから。しかし人の目だけでなく、それも大事ですけれど、神の目ということを考えてみると、持っている人が持っているのは良くないから差し出しなさいということでもないし、持っていない人は持つことを権利として与えられてるんだから要求しなさいということでもないし、パウロが言うように、自分に与えられた分、そこに自分の目をしっかり向けて見開いて、感謝しながら今日生きるということに徹するという以外にはないように思います。財産というものは作ることは難しいことだと思います。親がたくさん持っておれば、いずれはということもあるかもしれません。しかし、それを多くもらいすぎたために、人生を台無しにしたという人を私は何人か知っている。作ることは難しい。蓄えることは難しい。しかし、それ以上に難しいのは、それをちゃんと使うということです。ああ、私たちはなんと、このお金、財産のことで振り回されていることだろうか。教会ではあまり語り合うことがない。けれども聖書は非常によく語っています。なぜか。それが生活に密着しているから。生活に密着していることが信仰とかけ離れているはずがないわけで。そうして見ますと、しっかりと自分の人生をどう使っていくかということと今日の箇所は結びついてきます。献金の話が実は人生そのものの話となってきます。この箇所を私たちはですね、献金の仕方を学ぶのではなくて、生き方そのものを学ぶということに目を開く必要があろうかと思っています。私たちはイエス様によって 罪を許していただき、あがなっていただき、救っていただいた。何も提供することなく、何も支払うことなく、無代価で、信じることによってのみ与えられた恵みでありました。この命が、まさにその恵みの命であるように、救いということも本当に恵みでありました。では、与えられたこの神様からの恵みに対して、どのように感謝し、生きていくか。5年、10年、20年先の計画は難しくても、今日の計画は立てることができます。とりあえず教会行って、とりあえず礼拝し、とりあえず家帰って、またその後しなければならないことをして、体を休めて、心を休めて、明日になるとまた、とりあえず、そのことの連続が一生であります。与えられた恵みに応えるには、あまりにも私たちは無力であるし、無知であります。しかし、このレプタ2枚をそこに当てはめてみればどうでしょうか。自分が今日一日生きることで、神様にお返しするなんてとてもできやしない。善行を積めと言われても積めるものではない。それこそレプタどうか2枚どころか1枚にも満たないかもしれない。でもそれをイエス様はご覧、この人は持っているものすべてをこのレプタ2枚に表したと。私たちも同じようにですね、神様に感謝を捧げるのにいくらのお金を捧げるか、いくらの時間を捧げるか、どのような奉仕をするかということがここで問われているのではなくて、もっと小さなこと、もっと小さなことでいいということです。小さければいいという話ではありません。小さいことの中にストレートに自分が出てしまうということなんです。そう考えますと、イエス様がそれを受け取ってくださるのであれば、私の今日一日についてもそれをよくやったね、それでいいんだよとおっしゃってくださるのではないでしょうか。安心して私たちはゆっくりと体を休め、ゆっくりと心を休め、そして与えられている限られた時間を、良いお互いの会話を、あるいは祈りを、自分の仕事を、家事をしていこう。心を込めると言っても、それでいいということである。それ以上の心をどうやって私たちは込めることができるでしょうか。わずかなものでも、そこが神様に受け取っていただけることとしたら、ありがたいことだ。お返しはできません。でも、自分なりに今日一日を生かしていただきたい。まあそのような思いでこの箇所を皆様と共に分かち合ってみたいと思ったところでありました。どうぞ、なおまだですね、ヨーロッパの方では感染がこれ、思わぬ形で広がっていると、その影響が私たちのところにも広がってこないように万全の対策を練りながら、神様の恵みと憐れみの中で一日一日を過ごさせていただきたいと心から願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日も御言葉によって私たちにあなたの心を見せていただき感謝をいたします。小さな小さな捧げ物の中にその人の生き方がよく現れていたということを私たちは見ることができました。私たちは神様から多くのものをいただいて何もお返しできないものでありますが、せめて今日一日をあなたに感謝を捧げ、あなたを賛美し、あなたに委ねながら歩んでいくことができますように。キリストの福音が、救いが私たちを通し、教会を通し、地域の方々に広げられていきますように。尊い主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。